今日はローマ人への手紙の15章です。このところには互いに励まし合うことが語られています。一節のところに、力のない人たちの弱さを担うべきであるとパウロは言っています。私たちはともすれば力のない人をそのまま置いてしまうことがあるのではないでしょうか。しかしその弱い人たちを担う。なぜならば3節に、キリストもご自身を喜ばせることはなさいませんでした。私たちのしもべとなってくださり、そしてまた命を捨てて私たちを滅びから救い出してくださった。このキリストの愛を私たちはいただいています。そしてこれはまた2節のところに、霊的な成長とあります。私たちはキリストの愛をいただき、そしてそれが私たちのうちに豊かな実となって実ってくる。そのことにより私たちは互いに喜ぶことができるのではないでしょうか。4節の後半を見ますと、聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。パウロはそのように言いました。聖書が与える忍耐と励まし、これは5節のところに忍耐と励ましの神と出てきています。ですから私たちが自分の努力で忍耐し、そしてまた自分の力で相手を励ますというのではありません。神様ご自身が私たちの心の中に働いてくださって、神の忍耐、そしてまた励ましを与えてくださる。それはイエス・キリストによって実現されたということであるわけです。人となってくださり、私たちのところに来てくださって、十字架にかかってくださった。まさに忍耐と励まし、神様は私たちに与えてくださっておられます。そしてこの十字架の愛によって私たちは希望を持ち続けていくことができます。そして6節には、心を一つにしという言葉が出てきます。じゃあ誰と誰が心を一つにするのか。8節には、割礼のある者たち、すなわちユダヤ人、そしてまた9節からは異邦人、ユダヤ人と異邦人は相いらないものであったわけです。しかしイエス・キリストのその十字架によって罪が許された。それはユダヤ人も同じであり、異邦人も同じであるわけです。そしてまた異邦人にも神様の恵みが及んでいく。それは10節以降に、異邦人よ、主の民と共に喜べ、11節に、すべての異邦人よ、主を褒めよ、12節の終わりには、異邦人はこの方に望みを置く、主を喜び、主を褒めたたえ、そして希望を持つことができる。もちろんユダヤ人にも約束として与えられました。しかしこれはすべて万物の主である神様ご自身が与えてくださるものであるわけです。13節に、希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。ですから私たちのこの賜物や努力ではなくて、神様ご自身がただ信じるというその信仰によって喜びと平安で満たしてくださり、そして聖霊の力によって私たちは希望を持っていくことができるわけです。そしてまたこのローマ人に手紙を書いたパウロ自身も16節に、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなった とそのように言っています。彼はかつてユダヤ人の中でも厳格な律法主義のパリサイ人であり、律法学者であった。そしてクリスチャンを迫害する人であったわけですけれども、なんと彼は全く心が変えられて、ユダヤ人が軽蔑する異邦人彼らのために、彼はイエス・キリストに仕えるものとなり、そして16節の中頃には、私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。祭司というのは人と神の間にあって取りなすをするという人であるわけです。まさに彼は異邦人と神の中間にあって取りなすものとなり、そして異邦人が聖霊によって聖なるものとされる。そのように彼はこの福音をもって異邦人にもこの救いを知らせていくものとなったわけです。しかしこれは実は彼の力ではなかったわけです。18節の終わりを見ると、キリストは言葉と行いにより、19節にまた印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。ですから彼が行った宣教の技というのは、まさにこのキリストによってなされたことであるわけです。そして彼の働きは19節の中頃に、エルサレムから始めてイルリコに至るまで、イルリコというのはギリシャマケダニアの北西部にある、町であるわけですけれども、そこまで彼は伝道していく。しかもそれにとどまらなかった。彼の願いはこの23節を見ると、イスパニアに行くということを彼は言っています。イスパニア、スペインですけれども、それは当時の地の果てを指していたわけです。彼は地の果てにまでこの福音を伝えていきたい。それが彼の願いでした。そして24節のところにも、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたい。彼はそのように願っていたわけです。ローマにとどまらず地の果てまで伝道したい。彼はイエス様に救われ、愛されて、そしてこの福音を全世界に伝えたい、そのことを願っていたわけです。25節に、しかし今は生徒たちに奉仕をするために私はエルサレムに行きます。彼はなんとこの時点においては、このエルサレムに行く、そこには一つの目的がありました。それは26節に、マケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにした。マケドニア、アカイアの人々、もうギリシャに住んでいる異邦人の、まだ教会は小さい、力のない、そういう人たちが喜びと感謝を持ってこのエルサレムにいる貧しい人たちのために捧げ物をする。その時このユダヤ地方には飢饉が起こり、そしてまた人々は窮乏に瀕していた。そのことを聞いてマケドニア、アカイアの人々が喜んで援助を申し出て、そして献金を募った。そして彼らはそれをパウロに託して、そしてエルサレムにいる人たちを助けるようにと送り出すということであったわけです。これは27節に、異邦人は彼らの霊的なものに預かった。霊的なもの、すなわち救いに預かった。それはユダヤ人から救いが始まり、異邦人へと伝えられていった。そしてそのことに対して、異邦人、マケドニアとアカイアの人々は、物質的なものを持って彼らに奉仕をする。愛の応答がそこにあるということです。そしてこのことによって29節に、キリストの祝福に満ち溢れて という言葉が出てきます。お互いに励まし合い、助け合う、そのことによってこのキリストの祝福がますます増し加わっていくということであるわけです。そしてこの働きのために30節の終わりを見ると、私と共に力を尽くして神に祈ってください、パウロはローマの人たちにもお願いをしているわけです。このようにして神様の助けが人々を通して具体的に表され、そしてまた神の愛がこの人々の間に実行されていく、そのことをパウロは喜びとしていたわけです。32節の後半を見ると、あなた方と共に憩いを得ることができるように祈ってください。そしてこの憩いは、実は33節にある平和の神が共におられる、そのことによって誠の安息が与えられるということであるわけです。この聖書の原則は今日も変わることはありません。私たちはイエス様に愛され、そしてまた互いに愛し合い、助け合い、励まし合うものとさせていただきたいと思います。